はい、ということで、岸本会でございます。
はい、お願いします。
本日は、こちら、教えて都市伝説。はい、
はい、
ということで、都市ボーイズが語りたいことを語るコーナーでございますけれども、うん、今日はですね、まだ新年明けて、ちょっとしか経ってないってことで、はい、22年で、今、
うん、
2000、
これさ、うん、21年撮ってたらさ、わかるよ。今何年っていうの。もう22年明けてさ、4日も5日も経ってるわけじゃん。
全然わかんなくなっちゃうんだ。
22って言い切ってくれよ。
もうちょっと慣れるまで、覚えらんないと思いますけど。
22です。ゾロ目ゾロ目。
なんで、2021年の話をしますけれども。
うん、
っていうのは、
はい。
まあ、振り返りっていうのはね、うん、僕らの活動の振り返りやったんですけども、はい、ちょっとオカルト的に、
うん、
すごい奇妙な、うん、ニュースみたいなものとかも結構あったので、
うんうん、
それをちょっとピックアップして、
あ、いいですね。
お話ししようかなと思っておりまして、
はい、21年のオカルト情報。
2021年にあった奇妙な、まあ、お話でございまして、はい、まずね、ちょっと、結構年末になると、
うん、
こういう犯罪が増えるっていうのをご存知ですかね。
どういう犯罪？
これが実際にあった、日本であったやつなんですけども、うん、千葉県で、吉野家に立てこもり犯が入って。
うん、え、そのニュースになったちゃんと。
なったよ。12月16日に。
あ、そう。
そうそう。吉野家に押し入った刃物男っ
ていう。え、その目的何なの？吉野家食いたいってこと？
でしょ？そこなんですよ。うん、いい？
はい。
このニュースね、
うん、
何が起きたかということなんですけども、
は
い、
気になる。
50代。ぐらいの男が、うん、午後4時に、
うん、
吉野家の店内に入るなり、うん、厨房に直行と、
うん、
店員らに向かって、
うん、
警察を呼べと叫んだと。
なんで？
店内には店員2人と客1人、うん、男は長さ16センチの包丁を持っていたが、
うん、
店員らに突きつけるような仕草は見せなかったという。
店員も持ってるじゃん、でも包丁。
まあまあ、
吉野家側は、
まあ、あんまないじゃん。
あ、ないんだ。
うん、あるかな、わかんないけど。
はい。
で、110番通報を受けて、
うん、
警察官が到着したのは6分後で、
うん、
警察官は男に対して投降するように説得を始めた、
うん。
男は金銭などの要求はなかったとされるが、男はカスタマーセンターの対応が悪いなどと話していたそうだと。で、1時間半後に身柄を確保されまして、男は、
うん、
まあ、捕まるわけですよね。逮捕されて。
うん、
で、怪我人も出ず、別に大したことではなかったんですけども、
うん、
男が、その後、逮捕後、
うん、
完全に黙秘を続けていると。
うん、
で、本人が何も喋らないために、年齢など不詳の男として報道発表されたという事件なんですよ。
うん、
これ、なんだと思いました。
これって、世直しのためってこと？そのカスタマーセンターの対応が悪いから腹立って、
うん、
自分の家の近くの、要は千葉県の吉野家に来たってことでしょ？
うん。いっぱい意味わかんないところない？
吉野家をどうにかカスタマーセンターよくしたいから来たのかな。でもそれって別にそんなことしなくてもいいよな。
店舗にやってもしょうがないしね。うん、
本社に言えばいいわけだし、カスタマーセンターとか悪いぞと。やるんだったら
カスタマーセンターがあるところに行くか、うん、まあ本社に行くかとかじゃないですか。そうそうそうそう、やり方としてね。
なんでさ、ステージ1から始めるの？その吉野家、最寄りの吉野家ステージ1から始めるの？
こういうね、うん、ちょっと謎の、
うんうん、
なんていうかな、
うん、
事件。
うん、
が、ちょくちょく実は年末って見かけられることがあったりするんですよ、毎年。
おでんつんつんもそうか。
まあ、おでんつんつん、まあまあそうね。まあそういう、うん。
年末じゃない。なんかおでんって
出る
んで。
ちょっと何の目的があったの、これっていうようなのがちょくちょく出てくるんですよ。で、これなんでなのかっていうことなんですけど、うん、まあ、事件とかにね、うん、詳しい記者の方によるとですよ。
ちょっと。うん、
うん。あれなんですよ。
何？
年末年始、
うん、
住むところがない人が、
うん、
要は寒いから、
うん、
どうにか警察署の留置所で過ごすために、
お、
何かしら事件を起こして入って、うんうん、その期間、まあ、長く、
うん、
すればするほど、
うん、
飯は出るから、
まあね、
で寒さもしのげるってことで、うん、事件を起こすんじゃないかというふうに言われているんですよ。
でもそれって確かにいるよね。
うん。
うん、わかるわかる。
で、結構、頑張って粘れば、春頃まで留置所に暮らせるっていう、うん、やり方があるそうなんですよ。
はいはいはいはい。
なんで、まあその、
そっか。
仮説ですけどね。じゃあ本人黙秘してるから。
あれ？その、島民みたいな感じで刑務所使うとしてんの？
そうそうそう。うんうん、だから、こういう不可解というか、理解不能な、まあ、事件がちょくちょく出てくるっていう、話だったりする
んですよ。段取るためなんだ。
そう。だから、うん、日本で起こるそういう不思議な、事件っていうのは、そういう、裏があるんじゃないかという、うん、まあ、お話でございまして。
でも、そうだと思う。
ね、
うん、
これでも、海外でじゃあ、それ通用するのかっていう話なんですよ。
確かにね。
結構海外は、うん、あの、環境がめちゃくちゃ悪いところがあって。
あ、そうね、あるね。
下手したらそこにいることによって、うん、怪我させられたりとか、うんうん、下手したら殺されたりみたいな、うん、ところとかもあったりするんで。
それはある。
なんで、その、日本ぐらいなんじゃないかなと。
うん、安全なのが。
環境がいい。っていう場所、うんうん。まあ他にもあるんだけど、環境がいい場所は ね。なんだけど、まあまあ気軽に入れて、うん、気軽に出れるみたいなとこ、日本ぐらいじゃないかということで、まあやってんじゃないかという話なんですよね。
無所に入った人に話聞いたけど、やっぱり冬場はすっごい増えるって言ってたよ。ホームレスの、うん、段取る人たちが。
やっぱそうですよね。
罪を犯してね、外で。うん、って言ってた。
っていう、だから、年末年始、不可解事件はそういう原因じゃないかという話でございます。
はい。
じゃあ次、ちょっと今度はね、世界に目を向けて、
はい、
かなりオカルトチックな、話がありまして、
うん、
まあ、ある日ですね、
うん、
アメリカの、テキサス州に住むアナ・カルデナスっていう女性がですね、
はい、
寝てたんですよ、
うん。
ベッドで。で、朝の4時頃、ですね、
うん、
あの顔になんかべっとり液体のようなものがついてるっていうのに気づいたんですよ。
顔に、はいはい、
うん、でベッドから起き上がって何事かっていうふうに、まあ、見るわけですよね、
うん、そりゃそうだ。
したら顔の前に部屋中が血だらけになってるんですよ、
うん
う
ん、え？
大量の血が壁や床ベッド、
おーおー、はいはい、
でさらには自分の体に、
うん、
あの血がついてると、
うん、
でもう光景としてはもうそのホラー映画の殺人鬼が一仕事終えたような場所の状況に見える、う
んうん、はい、そりゃ怖いね。
これでも自分には全くその
外傷がない、
そうそう、外傷もなければその心当たりもないわけですよ。
じゃあ自分以外の人の血ってこと？
な、それすらもわからない。何なの、うんうん、とにかく朝4時に起きたら、うん、液体のようなものが顔に滴り落ちていて、で、部屋を見たらもう血だらけだったと、
うん。
でも、マジで悪夢かなって思うぐらいのひどさだったんですって。
確かにさ、よくホラー映画とかで蛇口ひねったら血が流れるみたいなのあるじゃん、うん、
あ、あるね。
あれもさ、思うもんね。誰の血って。
まあまあ。
思うよね、でも。うん。それの感覚ってことよね。
まあもうそれが。
誰これって。
誰ってか。
誰の血
誰って、そこから気になるの。
俺すごい気になってて。だからあんまり。
ってなるでしょ。
血が蛇口から出てきても、全然怖くないのよね。
うん。
誰の血って気になっちゃって。ああいうのって。うん。
まあでも、自分かなって一瞬疑うけどね、俺は。
あ、自分の血かもと。
うん、とか。
うんうんうん。うん、そうかも。
で、もうあまりにすごい状況だったんで、うん、もうすぐにアパートの管理会社に電話すると。
うん、
で、血が降ってきてるって説明したんです、
うん。それは怖い。
で、ただ相手が全く信じないと。
うん、
全然拉致が開かないから、
うん、
あの、警察と消防に電話しまして、
うん、
で、その後、まあ、消防隊員が来てくれて、うん、で、これはもう明らかにおかしいということで、うん、彼女の上の階を調べたんですよ。そしたら、このホラーな状況がやっと分かったと。
え、上？
うん。この、だから、部屋中血だらけになっていて、うん、もう壁とかも血まみれになっていて、うん、自分も血だらけになっているという、この状況というのはどういう風になって作られたのかという、これなんか、考えうることはある、う
ん、でもそんなさ、
うん、
例えばだけども、あの、風呂場の水を、お湯をさ、出しっぱなしにしてて、うん、下まで浸水しちゃった、みたいな話じゃないじゃん。血ってそうならないじゃん。
そうだ
よね、うん、血をさ、その、外科の部屋に血まみれにすることってさ、できる？そもそも。
そうでしょ
う。うん。
そうなんですよ。だからそんなことはそもそもでき
ない。わかった。これ人間の血じゃないんじゃない？
おぉ。
だから、上で、豚とか、屠殺して、その血なんじゃない？
あ、
それだ。
なんでアパートで突発してんだよ。
あの、ドゥンって撃つやつ。
めちゃくちゃ怖いわ。
ドゥンって撃って、
そのアパートやばいな。
吊るしてさ、さばいてるとこ、
漏れちゃったってこと
ね。腹ガー裂くじゃん、うん。その血じゃない。普通はさ、風呂場とかでやる
じゃん。でもやるじゃん、風呂場とか。
蛇口と。じゃなくて、もうバカやから、リビングでやってもって、
部屋のど真ん中で、突殺して。
寝室とかリビングでやってもって、で、血が、
でも血が滴ったとしても、うん、その下の階の部屋中に散らばらないと思わない、うん、
確かにそうだね。
なんですよ。垂れてたら垂れるだけだと思うんですよ。
ね、顔にポトポト垂れて終わるか。じゃあ違うか。
これはね、
うん、
正解はですね、うん、まず、人間の血なんですよ、これ。
ちゃんと。
うん。で、これ、いろんな偶然が重なっていて、
うん、
っていうのが、まずその部屋の、
うん、
うん、彼女の上の階に住んでいた人がまず亡くなっていたんですね。
うんうんうん、
かなり前に、
うん。
で、死体の腐敗が進んだことによって、血液が流れていたっていうのと、うん、まあ、その流れ出たところ、
うん、
場所が、非常に悪くて、
うん、
まあ、いわゆるその浸水じゃないか、アパートの作り的にそんな良い、うん、い部屋ではなかったんで、
うん、
あの、まあ、もちろん垂れるんですよ、血液が、は
い。違うね。
で、ただ血液垂れるだけだったら、一箇所に垂れるだけで済むんですけど、うん、たまたまその血が垂れた場所が、寝室にあるシーリングファンっていう、あの、
シーリング
ファン、いわゆるなんて言うんだろうな、あの、扇風機がさ、天井についてるみたいな、あんじゃん、
はいはい、
ゆっくり動く扇風機みたいなやつ、うん
うん、はい、
あれがまあある場所に、
あ、そういうこと、
たまたま垂れて、
うん、
でそのシーリングファンがファン、うん、ファンファンっつって血液を、
うん、
あの部屋中に撒き散らしていたと。
あ、そういうことか。
そうで、まあ、男性が、まあ、そもそも自然死だったってこともあって、うん、事件性はなかったんだけど、もう血まみれになって
うん、
部屋のものも全部血だらけになっちゃったんで、うん、もうこれは住めないってことで損害賠償を、アパートの管理会社に言っているっていうような状況らしいんですけども、
うん、そういう時って管理会社に言うんですね、やっぱり。
まあ言うところがそこしかないよね。だって死んでるし、
う
ん、その人に多分言えないもんね。
まあね、うん、住み続けるよな。
どういうこと？え？
普通、普通っていうかそんなことあったら住み続けない？俺らだったら。
いや、俺は住み続けたくない。
あ、そうか。
臭いんで。
あ、そうだね。
うん。
はい。いや、俺ちょっと住み続けるなと思って。
あ、そうっすか。
うん。どんなことが起こるかとかね。別の部屋借りてそこも借り続けるかもしれない。
ああ、まあでも、うん、起こった現象は別に不可解なことではないからね。まあね。その、なんていうか、心霊要素があるわけじゃない。
なんか、スタジオにできそうじゃん。本物の血を使ったみたいな。
あ、まあ、その状況保ってればね。
ああ、そうかそうか。綺麗にされるか。
汚いし、臭いよ、餅なんか。
臭い臭い。
ハエがたかってたらしいんでね。
ああ、うん、それはすごいね。
部屋に、
うん。
うん。大変だったということでございます。
はい。
じゃ次ですね。これもちょっと変わった、お話でございまして。
うん。
まあ、誰もがね。
うん。
まあ、結婚してれば思うと思うんですよ。
うん、
相手を殺したい
って、ね。いや、思うか、なも思ったことないよ。
こういうふうに、まあ、思う方が、まあ、いたわけですよ。
まあまあね。いるかもしれない。
アメリカのペンシルベニア州に。
うんうん、
で、その、クローディア、キャリオンという44歳の女性がですね、
うんうん、
もうこれは耐えられんということで、うん、もう、やっちゃいましょう。っていうふうに考えたと。う
ん、誰に言ったのそれ。やっちゃいましょう。
自分に。
あ、自分にね。
自分に問いかけたんです、
う
ん
う
ん。
やっちゃいましょうって。
よし。じゃあやっちゃおうか。っていうことになりまして。うん、で、ただ、ま、やっぱりその、自分の力でやるってなると、
うん、
まず良くないじゃないですか。できるかどうかもまず難しいっていう上に、
うん、確かに。
できたとしても捕まるでしょ。
うん、
これは良くないということで、
うん、
何をしようかということで考えついたのが、うん、その道のプロを雇うということなんですよ。
お、殺し屋ということ？
そうなんです。で、彼女は いろんな場所から情報をかき集めまして、
うん、
で、任務をやってくれそうなヒットマンを探し出すことに成功したんですよ。
うん、
で、そのクローディアは、実際にその男に会って仕事を依頼するんですけども、
うん、
まあ、夫がね、その日常的に暴力を振るっていると、
うん、
しかも複数の女と浮気していたということで、
最悪じゃん、
まあ、そういう理由からじゃあ、ヒットマンも分かりましてじゃあやりましょうということで、
うん、
依頼を受けるわけですね、
はい、
で契約金として、 4000ドル、
うんうん、
約45万円ぐらいを提示したと、
うん、
で4000ドルさえ支払えばもうその夫がいなくなるということなんですけれども、うん、ある問題が出てきたんです、
はい、
4000ドルねえなって。
ああ、その奥さんが、
うん、さすがにいきなり45万を動かすってなかなかのまあまあお金ですから、
うん、確かにそうよね、難しいよな、
うん、ねっていうことで、でも諦めきれなかった彼女は、
うん、
あることをヒットマンに言うんですよ、
うん、
分割ってできますって。
え、ああ、
うん、
はいはい。あんま聞いたことないけどね。
殺し屋って分割できます、うん、って。
できますって。
聞いたんですよ。
うん、
で、ただ、うん、そのヒットマン、受け入れるんですよ。
あ、行けますよって。
ああ、まあやったことないですけど、うん、いいっすよって。
うん、まあ、利子分つくから得にはなるもんな。
うん。
うん、
で、頭金100ドルの残り3900ドルは週に100ドルの39回払いという。
最初少なくない？え？いやいや、1万円そこらでええの最初。
で、頭金は1万円ですよね。
いやいや、それってだってさ、その、高いのってさ、値段が、うんうん、その情報とかもそんないろいろあるじゃない？
うん。
いや、え？
ね、なんか世の中にはいいヒットマンもいるんだなということで。
いないよ、一人も。いいヒットマンなんか。ヒットマン全員悪いよ。
100ドル39回払いということで。
なんだそれ。
受けまして、
うん。
で、感動したクローディア。まあ、即座に100ドル払うと。う
ん、いい殺し屋って。
うん。で、じゃあ。
どうなのそれ。
旦那にね、
うん、
さらばというふうに思って、うん、まあ、お金を渡したわけですよ。うん、ヒットマンに100ドル。
お小遣いじゃない。
その瞬間、
うん、
何が起きたか。
クイズこれ。また。
はい。
クイズ、これはね、お小遣い渡すでしょ？
うん。
その、殺し屋に。
うん。
でも、バカじゃないと思うのよ、殺し屋は。そんな。
うん。
むちゃくちゃ。
うん。
100ドルだけ持って逃げられたとか。
バカだろ。それは。それはバカだろ。
もう、だって、だって普通やるわけないじゃん、そんなこと。
100ドルに見合ってないからね。うん、だって自分の公開してるわけだから。
うん、あ、そうか。
殺し屋。
うん。じゃあ、
うん、
その、
バカだな、それ。
女性側を殺害したとかね。
なるほど、なるほど。
うん。で、100ドルだけもらって逃げる
みたいな。うん、その割に合わない感じありますけど、
うん、
違うんですよ。
何？
実はその彼女が100ドルを渡した瞬間起こったことっていうのは、う
ん
う
ん、何？
彼女の両手首に手錠がかけられるんです。
え、なんで？
これ実は、目の前にいるヒットマンっていうのは警察官だったんです
よ。え？
つまり、殺し屋を探している人物がいるという情報を入手した警察官がおとり捜査をして、
う
ん、自らが、警察が殺し屋という風になって、
うん、
で、まあまあ、その逮捕に至ったという。気づくべきですよね。
そう、100ドルの
時で分割払いに応じる殺し屋なんていねえよっていうところで。
うん、罠だったんだ。
そうなんですよ。ということで、彼女は、ね、殺すどころか、自分が捕まってしまったという、うん、まあ、珍事件でございます、
ね。へー、でも、旦那は嫌だろうね。その、知らんところで。
そうだろう。
知らんところでさ、その、
うん、
要は殺し雇われてて、ほんで、奥さんむちゃむちゃアホやったって、思うんでしょ、
うんうん、
二つショックだよな。
二つショック
だよな。アホだし、嫌だしっていうね。うん、
まあまあ、そういうね、まあ、珍事件というか、ございますという話でございます。
はい。
あとね、もう一個、これね、
うん、
これはね、今どれくらい何分
まあ、20分。
じゃあこれちょっとね、ポップな、そして世の中の女性に朗報かもしれない、
うん、という
話なんですけども、女性がね、男性を選ぶときに、
うん、
未だなお根強い、うん、条件というか、
うんうん、
強いものがあるんですよ。うん、これもう今から昔にかけてもずっと言われ続けている、
条件でしょ？
条件。
優しい。
ああ、
違
いますね。
面白い。
違います。
高身長。
正解。
わあ、よかった。
そうです。そうです。
うん、私が変なおじさんですじゃん。言い方。
まあ、急に出ちゃったけど。
うん、
やっぱね、結婚するなら絶対に背の高い人っていうのをね、うん、言う人が、まあ、いるそうです。
まあ、周りにもいますよ、
好きな人はね。で、いわゆる婚活サイトみたいなところでも条件として入れてる人がいたりするわけなんですけ
ど、うんうん。なんか、高身長の人だけが参加できるのもあったりするみたいね。
高学歴とか高収入の人だけとかっていうのはあったりするんですよ。で、まあ、それはまあ、わかりますよ、ということで。で、そうなったらね、やっぱ、そんだけじゃあ、背の高い人がいいっていうことなら、うん、今めちゃくちゃチャンスですよっていう話がありまして。
どうして？
あるですね、人物が今フリーなんですよ。
え、その高身長のある人が、
っていうのが、なんとスルタン・ケーセンさんが今フリーになってるんですよ。
いや、知らんけど。
2021年妻と離婚したんですよね。
トルコ人の。だーってならないよ。トルコ人やるんで。
なんでこの人がフリーだとチャンスなのか。この方、身長が2メートル51センチあるんですよ。
え、2メートル
50?2 メートル51。
1? すご、
つまり、
え、
ギネスワールドレコーズ世界一身長の高い男なんですね。
なんだ、
で、この方が、実は2013年に結婚していたんですよ。なんですが、2021年にその世紀のビッグカップルが離婚しているんですよ。ちなみにその結婚していた女性の身長も175センチ、
高いね、
かなり高身長なんですけども、まあ話にならない大きさなので。
もう80センチ差だもんね。
一応見ます。こういう感じなんです。
大きい。
まあ、それしか言えないの。それしか言うことないんですけど。ないから
ね。それ以外普通だもんだって。
まあ、そうそうなんですよ。
シャツも普通やし。
まあ、ちょっと、2メートル超えるだけでもだいぶでかいですけど。すごいよ。2メートル51なんですよ、で、この方がちなみに離婚した理由っていうのは何なのかということなんですけども。
大きすぎるじゃない。
って思うでしょ。違うんですよ。
何？
スルタンさんトルコ語しか喋れないんですけど、奥さんはアラビア語しか喋れなくて、
なんで結婚
した、会話成立しなくて離婚したらしい。
なんで結婚した、
コミュニケーション不足でっていうことらしい。
てかさ、よく何年持ったな。
っていうかね、そうなの。
8年か。
そう。
で、
その世界一身長高い人が今はフリーになって。
でもそれってトルコの言葉喋れないとダメなんじゃない？
いや、まあまあでも。
前と一緒じゃん。
そもそもでも奥さんは。喋れなくて結婚に至ってるわけ
だから、それが理由だから次こそはちゃんとコミュニケーション取れる、トルコの言葉喋れる人がっていう。
で、
彼
はどうするのかということなんですけども、もうすぐ新しい奥さんを見つけようってことで、異国へ旅立って、で今ロシアのモスクワに行って、ロシアの女性は美しいし情熱的で、紳士的な男が好きだと聞きました。それなら楽勝ですって言って、飛びまして。
もう紳士じゃないけど。
で、その、今、ロシアで、パートナー探しをしているそうなので。
婚活中なんだ。
だから、言葉の壁で失敗してるのに、またロシア行ってるんですよ。
そうですよね。トルコで探すのいいんじゃないかな。
そこ、関係ないってことなん
だ。だから、あれだ、身長が高いバカなんだ。
つまり、これチャンスなんですよ。
そうよね。
言葉関係ないし、背の高い人が好きなら、もう今トップオブトップいけるってことなんでね。
僕はずっと思ってるんですけど、背の高い人が好きっていう女の人、俺みんなバカだと思ってるんですよ。
いや
本当に。
それはどういった、
むちゃくちゃバカだと思う。高身長って、何になるの、生活の上で。
高いもん取れるとか。
そんな何でもいいじゃん。
電球変えるとか。
いや、それ何でもできるじゃん。業者呼んだらいいし、はしご登ったらいいじゃん。そのさ、何かで満たせるものを欲して、それを結婚の理由にしてる。付き合いとか言ってるんですよ。結婚の理由に挙げてるやつって、みんな俺バカだと思うわ。ほんとバカ。だって、何十年も住むのよ、一緒に。それでさ、高身長が理由でってさ、
いやもうだから、
むちゃくちゃバカだなと思う。すぐ別れらんなもん。
どうしてもそこは譲れない、なんかあるんでしょうね。
いやいやいや、それよりはなんかその長く、
あれかも、遺伝子かもよ。
あ、背の高い子供が欲しいみたいな。
自分が小さいとかで、
あ、はいはいはいはい。
じゃあ、大きい遺伝子欲しいって、ほら、DNA 的に欲するとか、そういうことかもしれない、
ね。わかります。でも、いますよね。本当に、 背の高い人っていうのは、その、決め手の何番目かで、
うん、
で最初はやっぱり、条件的にお金がある人、うんうんうん、ほんで、優しい人、イケメンとかがあって、はいはい、できれば高身長とかがいいなーっていうのはあるけど、ほんまに、高身長何番の子になっているよね、
うん。そうだろうね。
めっちゃバカだよな。そうじゃんだって。
でもさ、うん、それを一番に送ってるのはさ、うん、高けりゃいいってことじゃん。
いや、そうね。だから、じゃあ251いいか。
簡単だよね。
251いいか。
うん。うん、俺、それすごい簡単だと思うけどな。うん、高身長を一番に送って、うん、めちゃくちゃシンプルで。
めっちゃバカ
だと思うわ。それ以外いいでしょってなっちゃうもんね。
あと優しい男性がいいって言うじゃん。うん。めっちゃバカだと思うわ。
バカだね、あれも。うん。
自分に優しくさせるのは自分の力だからね。
いや、それは。
そうそう。自分が大事に思わせないんだから、相手に、うん。ってことはもう自分が大事に思われないようなことをずっとやってるから優しくできないのよ。周りにね。されないのよ。その人がすごい人格者で、いい人間だったら、異性だろうか同性だろうか優しくしてくれんのよ、
うんうん。
そいつがバカだから、優しくしてくれないから、優しい人がいいって言ってんの。
なるほどね。
なんか優しいとか、うん。
条件を。
背の高いとか。
言うやつはちょっと、気をつけた方がいい、うん、ということだね。
めっちゃバカだと思う。うん、
よしよし。
相手できないと思う。
うん。うん、まあ、いや、ちょっと、俺のプレゼンは、あれだけどね。全部、保護になっちゃったけど。
だから、ロシアに行って、その2名51の人と、
うん、2名51よ。
すごいよな。
世界トップよ。
でも、それで、でも、巡業というかさ、
うん、
世界回れるよな。世界一の高い人って言ってね。まあ、まあ、
ね。うん。俺、飛行機乗れるか心配だったよね。
飛行機確かに
な。まあ、でも乗れるんだなと思って。
3席シート全部取って横に転がるんじゃない
そうか。でもマジで、縦無理だもんね。
縦当たんじゃない？
座れないよ
ね。うん。
大変だろうな、
床に座るとかかな。
いろいろめんどくさいこといっぱいありそう。
でもロシア行けてるってことは。
まあ行けてるよね。
うん。乗れてるからな。
まああれかもしれないけどね。船かもしれないけど、ね。
ああ、そういうこと。それか、横になって上の物を入れるとこに、スッと入るとか。だって。
まあ、ありえなくもないよね。
頭ぶつかるよね。
うん、だと思うよ。ね、常にだからシート倒した状態とかなのかな、うん、邪魔だな。難しいよね、それ
2メーター51ってね、
うん、っていうね、まあまあそういう、ニュースがありますという話なんですけども、はい、じゃあ次
来た何
次これはねちょっと脅威の話
脅威、
うん、人間にとってこれはね非常に脅威だなって思う話で、
はい、
それがですねうん、これを見てほしいんですよ
何はいはいはいはい。見えました。
これ見ました
見ました。
何でした
チンチン。
もっと詳しくちょっと説明してもらっていいですか
白い紙に、ボールペンかシャーペンかな、なんかで、すごい下手くそなチンチンが何本も書かれてる。
うん。うん、いわゆる、便所の落書き的な感じの、
そうですね。そのレベル。
あるじゃないですか。
下手くそな。
これ、
うん、
実は、
うん
人工知能がマスターしたチンチンなんですよ。
え、人工知能がマスターしたチンチン。いやいやだって答えようないもの。どう言ってるんだじゃあ俺。
なんでお迎えしてすんの。
いやだって何も言いようないんだもん。
人工知能がついにチンコの落書きを学習したんですよ。
それ教えずに何も。
いやマスターさせたんです。
何やってんだよ。暇だな。
アメリカの研究者リチャードさんが、頑張って人工知能に1万パターンものチンコの落書きを学習させた。
確かに、一つとして同じチンチンなかったな。
そうなの、
うん。
大きいものから小さいもの。
そうよね。
ズル向けから皮かぶり。
あ、確かに。
右曲がり、左曲がりなど。
毛生えてるのもあったわ。
あらゆるパターンのチンコを人工知能が落書きできるようにしたということで。
それはじゃあ、記憶に、埋め込んだってことよね。インプットさせたってことよね。いろんなチンチンを。
そう。うん、
絵を。
そう、
うん
で。ディープラーニング。
あ、そうね。はい、はい。
人工知能を使って、もう、あらゆるチンコパターンを、身につけさせて。
ちょっとシンプルな質問なんですけど、
うん、
なんでなんでそんなことしたの
聞くそれ。
そもそも。そうそう。
そうか
別にだって、
そう気になるんだ。
動物とかの方がよくない？可愛いし。
いやいやいや
動物の、全部の動物の落書きを描けるとかの方が可愛くない？
ちゃんと考えてるんですよ。じゃあ、リチャードさんですよ。
リチャードも
考えてますよ。
考えてますよね。それはね。
いい？うん、次のようにおっしゃってますよ。
はい。
チンコの落書きは、お気軽な反抗心のシンボルだと思っています。 道徳的な考えから最新のテクノロジーを制限するべきではないと考えます、はい、
うんうん、
つまりリチャードさんは最先端の人工知能をバカなことに使うことに意味があるというふうに主張をしているということでございます。ご納得いただけましたでしょうか。
ちょっとまあ難しいけど、でも
合点いただけましたでしょうか。
仲良くはなれるかもしれない要はその人工知能を使ってルールで縛るんじゃなくて、一回ちょっとそのルールみたいなのを外してね、
そう、
枷みたいなのを、でこういう馬鹿げたことにも使っていいんじゃないかってことよね。一回大きくルールを取り払って動かしてみたってことよね。
そう、
うん、
でもこれ本当なんかバカなことってみんな思ってるかもしれないですけど、これある種、
うん、
AI に一個人間の仕事が奪われたわけですよ。
仕事ないよ。チンチン書く仕事なんて。
チンコを書くということはもう AI にはもう勝てなくなったってことですから。う
ん、確かにね。
そういう意味では、
うん、
まあ、一個人間が誇っていたものが、
うん、誇っ
ていた、まあ、取られたってことでもありますから。
あった？その人間が今後奪われてしまうかもしれないっていう欄に、
うんうん、
チンコの絵ってあった？人工知能に奪われてるかもしれない。
僕は紹介しなかったですけど。
でしょ？
盲点すぎて。
うん。そうですよね。
うん。でもまあ、
いい別に。
そう、ここも撮るんだって思って。うん、AI ってここも撮ってくるんだ。
いやいやいやいやいや。
脅威でしょ。
チェスみたいに言うなよ。
脅威だよ。だって、絶対いらない。絶対こんなのいらないと思ってたの。
まあまあそう、確かにね。
撮られたんだよ、一個。
でも、確かにさ。
超怖いことですよ、これ。
それ本当にそうかもしれない。考えようによっちゃ。
うん。
こんなことも撮ってくるんだって思うとさ、今後全部取られるんじゃない？
いや、そうです
ね。確かにそうだわ。言われたら。
みんなね、お気楽に考えてるけどね。
う
ん、
本当にそうかもしんない。
この落書き取られるって、やばいことですからね。
もう、人間抜くの近いかも。
いやいや、
これよ、これよ、
そうだろ？
そうそう。
だからそうなのよ。
人間のさ、人工知能に勝ててる部分ってさ、
うん、
俺人間らしいとこだと思うのよ。
そうね、その真似する必要性がないものとか、ね
うん。そう、人間らしいことだと思うんだよ。
機械がやらなそうなこと。
でもこの人工知能の AI が、チンコの絵を描くというのは、
そう。
ちょっともう人間らしさみたいなところに行ってんのかも。
いや、そうでしょ。
だから、
見ろよ、この絵を。
見して。
人間じゃん。
うん。
人間が描いたとしか思えないじゃん。
長電話しながら描いてるわ。
特に IQ の低い人が書いたやつじゃん、
これ。わかるわかる。右下のやつとかな。
こんなの俺、だって書けないもん、逆に。うん、
書けない、書けない。
ここまでバカな、チンコの絵、う
ん。下からのチンコ書いてるんだ、これ。
こんなバカな絵書けないんですよ。
書けない、書けない。
でもこれが書けたってことが、
うん、確かにそうだわ。
実は超脅威っていう。
うん、わかる。言われたらわかった、岸本さんに。本当だわ。
そこをね、みんな見逃しちゃうんですよ。
なんか人間らしさの、この門をくぐられた感じがする、うん、突破された感じがする。
だから、うん、もうこれ実は去年、うん、AI の情報とか人工知能の話って山ほどあったけど、うん、実はこれが一番やばい情報だったんじゃないのかなっていうことなんですよ。
マジでそうかも。
でしょ？
うん。こう言われたら本当にそうかも。うん、
なんで、僕はこのチンコの落書き、
うん、
実はすごい脅威だという、
いやそうだわ、
ニュースとして取り上げたわけでございます。
うん、なんで、これさ、
うん、
バイキングとかでやんねえんだろ。
え、ほんとよ。
うん。
てか、やりすぎ都市伝説で一番取り上げるべき話なのに。
やった方がいいよ。もう人間っていうのは、人工知能に追い抜かれると、
ね
う
ん。なんかよくわかんない難しいこといっぱいやってたけど。
やってた。
ここよ。
うん。なんかそれ聞くとさ、
節穴どもめ。
やりすぎってくったらねえな。あんな。
ここに着目できるかが、
うん、そうだわ。
差なのよ。
そうだわ。
うん、分かってないなと思って。
すごいね、これ。
そう。
本当に。
ということで。
感心するわ。
2021年、うん、いろんな、奇てれつなニュースがあった中で、はい、まあ、気になったものをちょっとピックアップしましたけど。
いや、これはすごいわ、本当に。
ね。
うん。なんか、今後もやってほしい。
何を？どれを？
本当に、もう、何も考えんってものを言っちゃったなって今。
ああ
今後もでもやってほしい。
だね、今、だいぶ適当なこと言ったなと思ったけど。
喜ぶかなって思って。
はい、まあそうですね。
岸本さんが、今後もやってほしいって喜ぶかなって思って。
そうだね。
喜ばすためだけに言ったけど、まあ、何をって言われたら、何も答えられなかったわ、今。でも今後もやってほしいな、ま
あ。そういうことだよ。
うん。
まあ、皆さんもね、ニュース、今年もだから2022年、多分ね、うん、とんでもないニュースいっぱい出てくると思うんです。
あると思う、あると思う。
でもやっぱりそういう見るところをちゃんと目をね、
まとめようとしてる、
磨いとかないと、うん、あの見逃すぞということで、うん、今回は紹介させていただきました。うん、はい、
まとまった、
ありがとうございます。
ありがとうございました。